はい、二部をやっていこうと思うわけなんですが、まあ、一部で話してたようにですね、先日、1月3日に、飲みに行ったんですけれども、その話をちらっとしようかなって思いまして、まあ、さっき一部でもね、多分話したと思うんですけど、ちょっとね、日付が経ってしまったので、何喋ったかあんまり覚えてないんですが、小中高と一応一緒だった、友達が一人と、野球部、中学時代の野球部の、同級生、エースピッチャーでしたね、そいつが。が一人と、あと、一個下の後輩、野球部の後輩、の三人と一緒に飲みに行くという形だったんですけれども、まあ本当に不安だった。一番会ってたので、その小中高、一緒だった友達と、まあ高校一緒だった、で、高校のクラスも一緒だったので、話すことも多くてですね、大学入ってからも何回か会って遊んでるし、東京、僕がね、東京行った時、そいつが、東京住んでたので、一緒に泊めてもらったりもしたりとか、あとは、社会人になってからも何回か近所のスーパーで会って喋ったくらいなもんなんですけど、それでも何年か会ってなかったんですね。で、まあ、中学時代の野球部の、同級生と後輩に関しては、中学卒業以来喋ってないので、12年 ?3 年くらいかな。12年くらい会ってなかったので、もうどうなることかと。ちゃんと話せるのかなっていうの不安だったんですけれども、まあ、結果から言えばすげえ楽しかった、んですが、まずね、僕以外はみんな今の実家を出てるわけなんですけれども、言うても実家は同じ地区にいるわけですよ。なので一番不安だったのが、バスで一緒になるっていう怖さね。飲み会の場合に行けば、なんかいろいろ話せるじゃん。お酒も入るし。だけどさ、バスの中でいきなり一緒になって、しかもこれが全員じゃなくてね、誰か一人と一緒になって、なんか中途半端に話していくみたいなのがすごく嫌だった。で、年末年始の、バス時間になったので、すんごいバスの本数が少なかった。これは怖いなと思ったんですけども、そこはなんとかね、誰とも一緒にならずに行けたんでよかったんですが、まあでも、実際会ってみて、後輩くんとも、全然普通に喋れたし、僕以外が基本真面目な方かったんで、特に野球部の、二人はですね、非常に真面目な、方たちなので、 ちゃんとの、お酒を飲むっていうイメージもまずない。でも、まあ、12年も経てば変わるわなっていうところなんですけども、変わってないんだけれども、いい感じで親しみやすくなってたみたいな。そんな感じでね、すごく楽しく。結局、1次会普通に居酒屋行って、2次会カラオケ行って。で、7時集合で1時くらいかな、帰ってきたの。結構4時間くらい、は飲みました。4時間5時間くらい、飲んで帰ってきたんですが、非常に楽しい飲み会をしてきたんですけれども、僕以外の3人は、まあ、銀行マン2人に、製薬会社の営業マン1人。で、有名な大学出てるんですよ、3人と。エリートですよね、いわば。僕みたいなものと比べれば、人間界のね、底辺を、社会の底辺を歩いてる僕からすれば、首をどんだけ見上げても、見えないようなところを歩いてる方々なわけなんですけれども、なんでしょう。何が違うのかなっていうところを思ってたわけ。で、いろいろ違いが見えてきたんですけど、まあ、まず学歴っていうのがありますよね。言うても高校までは同じなんですけども、大体。大学に入ったところでガラッと変わってるっていうのが一つあるんですが、いろいろこう見てて気づいたのが、まず4人の中でガラケーが僕だけで、ね。これに関してはまあ別にいいかなっていうところはあるんですけども、で、もう一つ、4人の中で僕だけ髪の毛を染めてる。みんな黒。一人だけチャラチャラ浮かれて気分、ロマンティック浮かれモードみたいな状況でですね、フラフラしてるわけですよ。これもどうかなって思うわけ。もう27だし。なんなら僕がね、一番衛生面に気を使う職業なわけですから、髪染めてて大丈夫なのかなっていうところもあるんですけども。で、もう一つ気づいたのが、時計。僕以外はみんな腕時計つけてるわけ。で、なんかこう、時計ってさ、社会人のステータスみたいなところあるじゃん。やっぱさ、社会人ってさ、ポケットからさ、携帯を取り出して時間を確認したりしないじゃん。やっぱ左手につけた時計を見て、時間を確認する。あ、これもちょっとした違いだけども、まあ、僕が底辺である理由の一つなのかなっていうところはあるんですが、まあ、でも言うてもね、僕は仕事から腕時計をつけれないので、必要ない、必要としていないっていうのもあるんですけども、やっぱ時計に全く興味がなくて、北松くんがね、時計ハマってだいぶ高級時計 買ってますけれども、その友達3人いた中でも、1人はね、30万かな、時計。で、もう2人は3、4万って言ってましたけれども、30万なんていうのも考えられないけど、時計に3、4万かけるっていうのも考えられないわけ。ただ時間確認するための道具だよ。なんだっていいじゃんって思ってしまうあたりが、まだ考え方として子供だったりするのかな、なんてことで、思ってしまったわけなんですけども。でもまあ、結局、古い友達っていいかなっていう、その差はつけられてるんですよ。とてつもなくね、給料の話とかしませんでしたけれども、おそらくとんでもない差があるにもかかわらず、やっぱ昔の話とかしてると、すげー楽しくて。ああ、懐かしい。あんなことあった、こんなことあったっていうね。その、まあ、三人ともある意味つながりとしては違うっちゃ違うんですよ。一人が小中高の友達だけど部活違かったし、一人は、野球部同級生。で、一人は野球部ではあるけど後輩っていうところもあって、話が噛み合わなかったりするのかなと思ったんだけど、結構、いい感じで話せて。で、でもね、僕の一つ成長したところは、まあ、昔馴染みの中では結構喋る方だったんですけども、今回その気を使ってですね、トークを振るっていう術を身につけてましたね。だから結局、僕と、同い年の二人の三人で話しちゃうと、後輩くんが一人話に入ってこれないんですね。じゃあ、一段落ついたところで今度僕が後輩くんに話を振るわけですよ。それはあいつら一個下のね、後輩たちどうしてんのみたいな感じで話を振ってですね。そうすると、野球部同士で話すわけ。で、今度野球部じゃない、今度一人が余るんだけれども、今度はそっちに話を振る、みたいな感じですね。意外とトークスキルはね、向上してたみたいよ。でもこれも昔馴染みだからこそであって、女の子が入ってくると全く話せないっていうところはあるんだけど。まあ少しは成長した姿を見せられたから、見せてもどうしようもないんだけど。で、一つ驚いたことがあって、その、小中高一緒だった友達で、東京に行ってね、泊めてもらったことがあるって話をしたんだけど、その泊めてもらったことがあるっていうのは、石川本間プルーンの B サイドユアライフっていうラジオ番組があって、ポッドキャスト番組があって、それのね、最初のイベントだったと思うから、何年前かすげえ昔なんだけど、その時に泊めてもらったのよ。東京行って。で、僕その時一人で、行ってたんですけれども、確か新宿かなだった気がする。けども、新宿まで付き合ってもらって、その時間まで一緒に遊んで、で、その場所も僕は東京なんてほとんど行ったことなかったんで、電車とか、教えてもらいつつ一緒にその場まで付き合ってもらったんですよね。で、その場で、何のイベントなのっていう話を聞かれて、こういう番組があってねっていう話をして、で、その友達も暇だからちょっと当日券とかあったら俺も行こっかなみたいなこと言ってたんだけども、結局イベントは僕一人で参加したんですが、それ以降 B 祭を聞くようになったんです。ちょっと聞いてみるわ、つって実際聞いてて、前何回かチラチラ会った時に B 祭の話なんかをしてたんですね。で、今回その友達とも数年ぶりに会って、で、僕のね、今年の目標が遊ぶだという話を一部でもしたかな。どうだったか覚えてないんですけども、その、柏木君には断られると思ったと。いや、てっきり断られるもんだと思う。ビクビクしながら誘ったっていうことを言われたので、いや、今年の僕の目標はね、遊ぶなんだよと。だから、積極的に誘いには乗ってこうと思うっていう話をしたらですね、な、B 祭みたいなこと言ってねっていうことを言われてですね、B 祭でもそんな話をしてたんですが、まあ驚いたのが、あ、まだ B 祭聞いてんだっていうことに驚きまして、ああ、意外と身近なところに B 祭リスナー、同じラジオを聞いてる方がいてですね、ちょっと嬉しくなりましたね。ただし、まあ話しててですね、若干その友達もね、昔はすげえモテたというか、可愛い彼女、高校時代とか可愛い彼女いたりとかしたんですけども、若干歪んでる。僕ら方向に歪んでる。まあ、いわゆる AM 系、気質を兼ね備えてきてしまってる部分があるので、そこはちょっと、心配になると同時に申し訳ないなと、誘い込んでしまったのが申し訳ないなというところなんですが、今度ね、その B 祭のイベントがあったら一緒に行こうよっていう話もしましたし、その友達から驚きの言葉があったのは、稲妻ロックフェス行こうぜっていう、滋賀っていう、滋賀まで行くのは難しくないかっていう話はしたんですが、これからいろいろね、ラジオの、まあ B 祭だったり西川貴則さん方面で、いろいろまたこれからね、会う機会があるんじゃないかなと。 思いますし、まあその野球部のね、連中、野球部の二人とも話してて、僕、親友がね、今同じ職場で働いてる親友も野球部だったんで、そいつにも会いたいっていう話をしてたんでね、珍しく僕からメアドを聞きまして、アドレス交換しましたので、近いうちにね、また飲みに行けたらななんてこと思ってますが、新年一発目にしては、なかなかいいスタートを切れたんじゃないかなと、今年の目標に関してね、これからもどんどん誘いには乗ってこうと思ってますが、まあ、そんなことを思ってる中、職場の新年会行きたくねえなと思ってます。とうとう誘いというか、出欠確認が来てるんですけども、どうしようかなっていうことを思ってますが、まあ、サクさんとも一緒でね、女の子ともね、いろいろ遊びに行けたらいいななんて思いつつ、まあ、積極的に自分から行くのはやめようかなっていう。好かれたい。うん。愛するよりも愛されたい。そんな感じのね、テンションでいきたいと思います。というわけで、ちょっとね、日付がだいぶ経ってるの、一部のね、最初撮った時から日付が経ってるのと、仕事から帰ってきてすぐ撮ってるんですよ。月曜日に。だから話を全くまとめずに、いきなり喋り出してしまった。上に、途中で母親が帰ってきてるということでですね、話がちょっとグダグダしてしまいましたけど、そこは申し訳なかったなと思ってます。では、ここらでミニ番組行ってみたいと思います。ナベキューの、ドミナリアハートフルジェノサイドじゃない、ウィンディストリートになります。お聞きください。どうぞ。
はい、どうも、ナビキューの、ウィンディーストリート、2014年第一発目ということでね、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますというわけでね、2014年がもうすっかりね始まってしまいましたけど、なんでしょうね、全然年を明けた気がしないですね。なんなんでしょうね、なんか2012年だみたいな、その区切りが僕の中で全くなくてですね、大晦日の過ごし方としては、ずっとガキ使の笑ってはいけないを見て、まあ、ちょくちょく紅白見つつ、ああ大島さん卒業するんだっていう、紅白歌合戦で言うんだ、サブちゃんが卒業するっていうのがあるのにもうかかわらず言うんだっていうのがねありましてね、あの卒業かぶせとかなんか良くないですよね。あとまあまあ、明日僕転校するんですよみたいなね、そういう転校生をなんか送る会みたいなのをしてる時に実は私もみたいなことを言うみたいなね、あのそういう感じだなって思って、あの、もう決まりきった何かがある時にはそれと同等もしくはそれを上回ることを言ってはいけないっていうね、まあまあまあと思いました。まあまあそんなこんなんでね、大晦日をテレビを見て過ごして、でガキ使は特にあのカウントダウンもないので、まあそれ見てたら、ああ2014年過ぎたんだみたいな、ああなったみたいな感じで迎えちゃいまして、で僕はあの2013年分に積み残した、3つくらいの作業があったので、2014年の三が日はずっと作業に追われてて、まあ初詣とかも行かなかったですね、特にね。初詣は行こうと思っているんですけど行ってないですね。これを収録しているのが1月3、5日日曜日なんですけど、この時点で初詣にも行かず初売りにも行かずねえ、うつうつと過ごしている2014年でございますけど、ちょっとね風邪ひいちゃってんすよね、大晦日から。大晦日あたりですね、年末にちょっと忘年会的な仲のいい、作家さんたちとちょっと軽くねご飯食べに行って、次の日くらいですね、あの見事に鼻風邪をひきまして、今ももうあの年末に引いた風邪がまだ治ってなくて、今もですね喋ってるとあの喉が痒くなってくるんですよ。咳したい咳したいみたいな、この微妙な感じでやってるわけなんですけど、なんかね風邪も引いてるし作業も残ってるしで、なんかすごい年を明けた感が全くなくて、 なんかね、もう自分の中で区切りをつけたいなっていうのがあって、というわけで、まあ、ある意味このね、放送を区切りにしたいなっていうのがあって、2013年僕何したんだって話を、まあまあちょっとしたいんですけど、テレビ番組的にはね、二つがっつり関わらせてもらいました。一つはですね、東京 MX の、週末の平日の、夕方くらいにやってた、たーたー TV という番組をですね、ちょっと手伝わせてもらいまして、まあまあ、その番組はですね、最初はがっつり関わったんですけど、ちょっとね、若手作家多すぎるんじゃないか疑惑が、浮上しまして、まあまあ、足切りというかですね、辞めたやついねえかみたいな感じで、辞めまして辞めたんですよ。まあまあまあまあ、その番組がいろいろありまして、辞めて、で、もう一つ残ったのが、テレビ朝日の、テレビ朝日で、深夜放送している、って番組ですね。これ全部ローマ字の番組なんですけど、これにはがっつり、本当にがっつり関わらせてもらって、そこまで作家という感じじゃない、いわゆるリサーチという感じなんですけど、ただまあね、この国にはこういう面白いスポットがあるよみたいなのを調べるみたいな、役割なんですけど、あれですね、やっぱ自分が調べたところに実際こう芸人さんとか、タレントさんが行ってなんかリアクション取ってるっていうのを見るとすごい感慨深いものがあってね、まだ1年も作家歴1年も経ってないですけど、まあまあまあ、なんかちょっと自分にとっての処女作的な番組に、そのテレ朝の深夜番組がなったなっていうのがあって、なんか嬉しい番組ですね。僕の中ですごい愛着があって、今もあんまり言えないですけど、火炎球を乗り越えられるか、られないかみたいな瀬戸際のとこにいるんで、めっちゃ企画書書いて、どうにかね、残ってくれるようにと思って頑張ってるわけですけど、まあまあ、そんなこの2014年の自分はどうなるんだというね。まあまあ、本来であればここで、初モデルの時のおみくじのね、結果でも言えばいいんだろう。いいんでしょうけど、全くね、やってないので、そこら辺はご愛嬌というわけで、席も出てきたので、今回はこの辺で失礼したいと思います。というわけで、ナミキューのウィンディースリートでした。今年もよろしくお願いします。
はい、ナミキューありがとうございました。ということでね、こいつはね、年末年始だろうが何だろうが岩手に帰ってきたりはしないわけですよ。まあね、家族全部で東京行ってるから仕方ないことなのかとは思うんですけれども、たまにはね、まあ仕事もあるんでしょうが、岩手に帰ってきてくれるたら嬉しいなとは思うんですが、まあそういうわけで仕事ね、ナビキューも、頑張っている、ようで、上から目線みたいになりましたけれども、テレビの方、やってるようでね。まあ僕普段あまり、決まった番組しか見ないので、深夜放送とか深夜番組とか見ないんですよね。というのもあって、ナベキューが言ってる番組に関してはさっぱり、何の番組なのかわからないし、間違いなく見てないしっていうところなんですが、あれですよね、お笑いライブってなると、さすがに僕も東京に行かなきゃね、見れないところがあるんですが、テレビ番組だったら、ナベキューの関わったものも見れるのかなと思いますので、まあね、素人番組とはいえ一応ネットでね、配信してる番組なので、公には、できないので、番組名をぼかすのは仕方ないんですが、僕個人には、よろしければ関わった番組教えていただければ、それちょっと見てみたいかなと思いますので、もし万が一これをね、ナベキューが聞いてるようなことがあれば、聞いてないでしょうけども、聞いてればですね、ちょっと、番組名、関わった番組名とか教えてもらえればなと思います。まあ、今年2014年、ナベキューにも一度、会いたい。ちょっとね、東京は行きたいなと思ってるんですよ。特に何がしたいっていうわけじゃなくて、単純に本当にちょっと気持ち悪いけど、ナベキューに会いたいっていうだけで東京行こうかなと思ってる部分もあるので、一回東京行ってですね、まあナベキューといろいろ話して、あとはライブ、ね、ナベキューが関わってるライブとかがあるならね、まあ、ライブあるってなれば僕はちょっとナベキューと個人的に会うのは難しくなるかもしれないですけど、ライブなんかも見つつ、いろいろ、今年2014年の、まあ、ちっちゃな目標として東京行ってナベキューと喋る。もしくはナベキューを岩手に無理やり帰ってこさせるっていうね、方法を取れればいいかなとは思ってますが。 この前ね、その中学の同級生たちと会ったことによって、昔馴染みと話して思い出話なんかをするのが楽しみに なってきているので、ナビキューとはね、ナビキューとはそれこそ気使わずに話しますんで、お互いにペラペラとどうでもいいこと喋ってれば時間すげえ早く過ぎますので、僕意外とね、親友とかと二人で飲んだりしたことないんですよ。だけど、二人で飲んだことがあるっていうのを、ナベキューだけだと思うんですよね。気使わずに喋れる。いろいろお話できればいいかなと思います。まあ、そのね、中学の三人と喋ってた時もあったんですけど、昔の思い出話をするのもそうなんですが、今現在、あいつがこんなことをしてるっていう話を いろんなところから情報を聞くのはね、楽しくて仕方なくて、僕は友達いないのはみんなわかってると思うんですけども、友達いないから周りの情報って入ってこないんですよ。だから近所であいつ見かけたくらいのことしかないんですけども、やっぱ他の3人はですね、いろいろ連絡を取ってるみたいで、だいたい中学時代の同級生、まあ、11人僕らの世代いたんですけども、だいたい何やってるかわかりましたね。あいつはこんな仕事してて、こいつはこんなことしててっていうのはわかったんで、まあ、他にも野球部じゃないやつもいくらかわかりましたし、ナベキューとね、まあ、そういう話。まあ、ナベキューと僕の場合ね、ちょっと下水っていうか、あいつこんなこと仕上がったらしいよみたいな話になることも多いんですが、いろいろ話せたらいいかなと思ってます。というわけで、今回、新年一発目、2014年一発目はこの辺まで、この辺にしたいと思うんですけども、ちょっとね、収録の間が空きすぎた。一文の最初とね、その後の、飽きすぎたっていうのも一つと、まあ、仕事終わりですぐ収録してるっていうのが一つと、まあ、その仕事もですね、冷凍庫に1時間半いるっていう地獄をこなしてきた後なので 死にそうっていうのも一つ。まあ、いろいろあってちょっとグダグダしてしまった部分があって、新年一発目、ラジオ徒歩2分としてのスタートはあまり良くなかったかもしれませんけれども、来週以降もね、しっかり、やっていきたいなと、今年も一年無事に続けられればいいかなと思ってますので、皆さん、よろしくお願いします。で、ちょっと次回あたりから、前々から募集してたね、去年の段階から募集してた新コーナーなんかも始めていこうと思いますので、少しずつ前までの形を取り戻していければいいかなと思います。で、メールの方、投稿本もしくは徒歩2分、アットマーク、yahoo.co.jp の方まで送ってください。新コーナーの方は、去年の放送でですね、保管していただきたいなと。何回かな？去年、最後から2回目くらい。を 聞いていただければわかると思うんですけど、僕の些細な夢というコーナーを始めますので、そちらの方メール送っていただければなと思います。あと年末年始こんなことあったよとか、今年注目する、人物、こと、なんかもありましたらですね、送っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。で、次回収録、更新なんですが、月曜更新は、そのまま引き続き、でやっていきたいと思いますが、収録の方は多分ね、10日の金曜日あたり になると思います。10、11あたりを予定していますので、それまでにメールの方を送っていただければなと思います。一応今年も、今のところはですね、金曜収録の月曜更新という形を取らせていただきます。本当はね、金曜に収録して金曜に更新できればいいんですが、まあどうしても急な仕事だったりとか、やっぱミニ番組でね、みんなそれぞれ仕事してて、なかなか同じ日に収録して同じ日に送ってもらうっていうことは難しくなってきているので、ある程度収録から更新までの時間に余裕を持たせつつ、まあ月曜更新と、まあ月曜、火曜、水曜ずれることもあるかもしれませんが、今までと大体同じスタイルでやっていこうと思いますので、いろいろメールお待ちしております。 今年ちょっとね、メール増やしたいね。まあ、コーナーを始めることでコーナーに送っていただきたいっていうのもありますけれども、何かもっと別の形で、ネタコーナーじゃない形でね、メールを送ってもらえるようなところも作れたらいいかなと思ってますので、今年1年もお付き合いよろしくお願いします。ということで、次回収録、もう一度言います。次回収録は1月7日収録予定で、更新は1月の13、ということになりますので、よろしくお願いします。というわけで、今回お送りしたのは柏木夏目でした。2014年、何回も言うようですけども、よろしくお願いいたします。